はい、こんにちは、左大臣光永です。本日は鞍馬と貴船を歩きます。鞍馬は京都と若狭を結ぶ鞍馬街道沿いにあり、鞍馬寺は平安京の北方鎮護の寺として信仰されました。牛若丸や天狗の伝説が残ります。貴船には水の神様である貴船神社があり、古くから雨乞いの社として信仰されました。泉式部が歌を詠んだことでも知られます。京都駅から京都バス17系統に乗り約30分、出町柳駅下車、叡山電鉄鞍馬線に乗り約30分、鞍馬駅下車、巨大な天狗の顔が迎えてくれます。駅の前が鞍馬街道です。鞍馬口から花瀬まで続く約30キロの道です。京都と若狭を結ぶ唯一の街道です。鞍馬街道沿いに鞍馬寺の朱塗りの仁王門が見えてきました。門の両側に阿吽の虎、虎は毘沙門天の使いです。また鞍馬寺の開祖元朝上人の前に毘沙門天が現れたのが虎の年、虎の日、虎の刻だったということから、虎は鞍馬寺ゆかりです。新年初めの虎の日には初虎大祭が行われます。鞍馬寺は奈良の唐招提寺を開いた鑑真和上の皇帝鑑朝上人が宝亀元年770年、鞍を背負った白馬の導きでこの山に登り、毘沙門天を祀ったのが始まりです。平安京遷都後の延暦15年796年、藤原の伊仙戸が王城鎮護の道場として伽藍を整えました。毘沙門天は四天王の一尊としては多聞天と呼ばれ、北方の守護神です。そのため鞍馬寺は平安京の北方守護として信仰を集めました。源氏物語の若紫の巻に登場し、シャナ王こと源義経が天狗相手に修行したという伝説があり、枕草子にも書かれたつづら織や、シャナ王が修行したという木の根道や草上谷など伝説のロマンに満ちています。宗派ははじめ真言宗、次いで天台宗となり、昭和22年1947年、鞍馬公教を立宗し現在に至ります。仁王門もくぐって本堂までつづら織の参道を登っていきます。途中まではケーブルカーで登ることができますが、今回は歩きます。すぐ右に見えてくるのが、喜一方言も祀る喜一方言社。喜一方言は、シャナ王こと源義経に兵法を授けたと言われる一条堀川の伝説的な陰陽師です。近くには魔王の滝が滴り落ちています。雪神社、鞍馬一帯の産砂上で、平安時代、王城鎮護の神社として創建されました。大名持ちの御事と宿儺比古那の御事を祀ります。どちらも医療とかヒーリングに関係する神様ですね。なので、こう疫病を防いだり、そういう天皇の病気を癒したり、そういうことに関係しているようです。天行3年940年、朱雀天皇の勅命により、御所内にあった雪大明神を勧請したのが始まりです。天皇のご病気や災害があった時に社前に雪矢を入れる箱を奉納したのが雪神社という名の由来です。慶長12年1607年豊臣秀頼再建による拝殿は、中央に通路のある割拝殿という珍しい形です。毎年10月22日の夜に行われる鞍馬の火祭りは、御所から雪大明神を勧請するときにかがり火を焚いて迎えたという故事に基づき、氏子さんたちが松明を焚いて鞍馬街道からここまで参詣します。京都三大奇祭の一つに数えられています。道すがら川上地蔵尊、シャナ王こと源義経の守り本尊で、シャナ王が修行に行く途中参拝したと言われます。川上地蔵尊の向かいに源義経供養塔、源義経はシャナ王と名乗った7歳から10歳までこの地の東光坊というところで 帰居したといいます。その跡地に昭和15年に建てられた供養塔です。注文まで来ました。旧二王門の横にあった直子門も移築したものです。こけら葺きの屋根に銅板も重ねてあります。ようやく中間地点です。体力を温存しつつゆっくり登っていきます。本殿まで曲がりくねったつづら折りの道が1キロほど続きます。休み休み登っていきます。くれぐれも歩きやすい靴で。ホトトギスやウグイスが鳴きしきり、山の清浄な空気が満ちています。参道脇に並ぶ春日灯籠も良いです。緑の中に朱色が生えて絵になりますね。鞍馬のつづら折りは地高手陶器物の例として清少納言が枕草子の中で挙げています。地高手陶器物、宮の部の祭り、思わぬ腹から親族の中、鞍馬のつづら折りという道、師走のつごもりの日、むつきの1日の日のほど。モリアオガエルやムササビも生息しているということで、見ることができればラッキーです。帝名皇后御休息所、大正13年1924年、大正天皇皇后帝名皇后がこの地に行幸した際、つづら折りを歩かれた途中に御休息された場所です。本堂金堂に向かう石段のふもとに無料休憩所の先進堂があります。ここまでの疲れを癒していきましょう。久しぶりにアイス食べてめちゃくちゃ美味しかったです。本堂金堂に向かう石段の左に神殿があります。大正13年1924年、木曽の御料林の檜材を貸しされ、平安時代の神殿作りに従って再建した建物です。毎年8月1日から3日にかけてここで女峰写経会が行われます。声明が鳴り響く中、法華経を書写する行事です。鞍馬の火祭りや竹切り絵式と並び、鞍馬には欠かせない行事です。西段も登り切るとスコーンと開けた場所に出ました。ここが鞍馬寺の中心地です。正面に本殿金堂、右に赤い御宝前進社、竜を祀っているところですね。左に光明神殿が立ちます。本殿金堂前の金剛床はパワースポットとして知られ、両手を空にかざしてパワーを受け取っている人が多く見られます。堂内の趣味壇の上には中央に毘沙門天像、東に千手観音菩薩像、西に五王魔王尊像が安置されます。これら三尊は三位一体の尊天として崇められ、60年に一度ご開帳されます。本殿金堂の左手から奥の院への石段を登っていきます。道すがら与謝野晶子鉄管の歌碑、何となく君にまたるる心地して、いでし花野の夕月よかな。与謝野晶子、シャナ王がセクラベ石を山に見て、我が心なお明日を待つかな。与謝野鉄管こと与謝野博士。与謝野晶子は大阪堺の生まれ、夫鉄管の主催する東京新詩社の機関誌明星に多数の歌や評論を執筆しました。鞍馬寺の信楽幸雲初代館長が晶子の直弟子だったことから、晶子は鉄管とともにたびたび鞍馬山を訪れています。鞍馬山博物館霊宝殿、1階は鞍馬の動植物、鉱物などを展示した鞍馬山自然科学博物園展示室、2階には与謝野晶子の遺品も展示した与謝野記念室、3階は国宝の毘沙門天像を安置した仏像奉安室があります。ここの国宝の毘沙門天像は右手に三叉戟という武器を持ち、左手を額に当てて遠くを望む独特の姿をしています。平安京の北方、鞍馬の地から遠く平安京を守護すると同時に、主情を世の中の人々を遠く思いやっているお姿です。東博邸、東京荻窪の与謝野邸の晶子の書斎東博邸をそっくり移築したものです。 与謝野晶子の死後昭和18年弟子の岩野菊義によって大磯の家に移され、その後昭和50年死のご厚意によって鞍馬に移されました。与謝野晶子が実際にここで作品も書いていたんですね。荻窪の時代に牛若丸息継ぎの水。牛若丸が東工房から奥の院へ剣術修行に向かう途中、ここで水を飲んだと伝えられます。今もこんこんと清水が湧き出しています。義経公瀬倉部石。源義経が16歳で奥州に旅立つとき、名残を惜しみ背を比べ合ったと伝説されます。木の根道。岩盤が固く木の根が地面からせり出して独特の景観もなしています。いかにも牛若丸が木の根から木の根へぴょんぴょんと飛び回って修行している図が浮かびます。牛若丸シャナ王の話がどこまで信憑性があるか分かりません。多くは後年作られた伝説創作だとは言われています。しかし長年にわたって日本人の中に生き続けてきた牛若丸シャナ王のイメージは大切にしたいものです。大杉権現社。樹齢千年近い古木の大杉をご神木とします。ただしご神木は昭和25年の台風で中ほどから折れてしまいました。折れたご神木のそばには新たな若木が植えられています。瞑想の場所としてパワーの高いところとして知られています。この日も瞑想している人がたくさんいました。私も目を閉じると木々のざわめきや鳥の声が一層はっきりと聞こえました。僧正方に不動堂。僧正方には妖曲の鞍馬天狗が牛若丸に出会ったところです。昼なお暗い深山の雰囲気が漂います。僧正方に不動堂は三軒四面の宝行造り本瓦葺き、小さなお堂ながら凛とした強い印象を残します。義経堂。源義経は文治5年1189年奥州高立ちで藤原の安平らに攻められ自害しました。義経の首は塩漬けにして鎌倉に送られました。その後義経の魂は子供時代を過ごした懐かしい鞍馬に戻ったと信じられ、ここに五王魔王尊の脇寺シャナ王尊として祀られています。奥の院魔王殿。650万年前に五王魔王尊が金星から降り立ったとされる霊域です。鞍馬寺開祖の元長上人はじめ牛若丸も修験者たちもここから霊言を受けたのです。まさに鞍馬山の奥の奥といえる場所です。山を下るにつれて貴船川のせせらぎが大きくなってきました。やがて西門に行き着きます。山を下るにつれて貴船川のせせらぎが大きくなってきました。やがて西門に行き着きます。貴船から登るときにはこちらがスタート地点になります。貴船に出ると鞍馬の清澄な神々しい空気とは打って変わってざわざわした感じが漂います。貴船の美しい景色を使って金儲けしてやろうという賊気が強すぎるんですね。川床の鱧膳1万8000円とかします。西門から少し北に歩くと貴船神社本宮の入り口です。春日灯籠が立ち並ぶ80段ほどの石段を登ると境内です。すごくにぎわっていました。貴船神社は水の神である高尾神の神を祀ります。18代半世天皇の時、鴨氏の娘玉依姫が貴船、黄色い船でしょうかに乗って淀川を鴨川を貴船川を遡り、この地にたどり着いて社を建てたのが始まりと伝えられます。鴨川の水源であることから古くから雨乞いの社として信仰されました。日照りの時は黒馬が、長雨の時は白馬か赤馬が朝廷から勅使によって奉納され、また時には板立馬という馬に見立てた板に色をつけたものが納められました。これが絵馬の始まりとされます。ご神木のカツラの木重森美玲作庭による石庭も見事です。貴船神社本宮を後にしばらく進むと貴船神社由比の社です。 岩永姫の御事を祀ります。岩永姫の御事は美人で有名なこの花の咲く夜姫の姉で、天孫ニニギの御事がこの花の咲く夜姫に求婚したとき、姉妹の父大山住の神は姉妹揃って嫁にやろうとしましたが、ニニギの御事は妹のこの花の咲く夜姫だけをめとりました。そのため姉の岩永姫の御事は恥じて人々に良縁を授けようと言ってこの地にとどまったと言います。古くから縁結びの社です。木船中宮恋の宮、男女を結ぶ神、遠く都の初めより、と讃えけり。和泉式部が夫と不仲になったときに貴船神社に参詣して仲が戻ったとされます。物を思えば沢の蛍も我が身より、悪がれいずる玉かとぞ見る。物思いに沈んでいると沢の蛍も我が身からさまよい出した魂のように見る。泉式部がそう読むと耳の中に貴船明神の声が聞こえたといいます。奥山にたぎり手をつる滝つせの、玉散るばかりものな思いそ。奥山にたぎり落ちる滝の瀬の玉のような雫が散るほどの、そこまでの物思いはするもんじゃないよ、もっと気楽にやりなさいと。境内には夫婦仲を円満にするという相生の杉、貴船の山奥から出土した雨の岩船があります。貴船というだけあって船と関わりが深いんですね。思い川にかかった橋を渡り、貴船神社奥の宮に向かいます。貴船神社奥の宮は貴船神社創建当時の本宮であったところです。貴船神社本宮に祀られていると同じ高狼の神を祀ります。境内には玉依姫が貴船に乗ってこの地に来て社を築いたとき、貴船の周りに小石を積んで隠したという船形岩があります。貴船の船、鞍馬の馬、鞍馬街道が古くからの交通の要であったことを感じさせる遺物です。本日は鞍馬と貴船を歩きました。鞍馬山の包み込むような山気と貴船川の清涼な流れ、素晴らしいです。京都に来られた際には足を伸ばして鞍馬貴船をぜひ訪ねてみてください。明日発売です、オンライン版紫式部の生涯。紫式部一条天皇中宮少子に仕えた女房、源氏物語の作者、宮津海の比企こもごもを紫式部日記に表す。オンライン版紫式部の生涯、明日12時発売開始します。お楽しみに。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。